3月30日5回目の礼拝です。マルコの福音書9章38節から50節の題で、信仰者の仕分けという題で溝道伝道師にメッセージをお願いいたします。
改めまして皆様おはようございます。今日は信仰者の塩気という題で塩の話をしようと思います。アメリカンジョークでこういうのがあるんですけど、ちょっと考えてみてください。塩を一番おいしく食べる方法を知ってるかい、という。塩を一番おいしく食べるにはどうすればいいでしょう。これジョークなんでね、真実はこれだっていう正解があるわけじゃないんですよ。いろんな食べ方があると思います。でこれはジョークなんで、答えは焼きたてのジュージュー言ってるステーキにかけて食べるんだっていう、要するにステーキが美味しいって話ですよね。で、塩は本当に普遍的な調味料で、どこにでも世界各国、うちの国にはないよっていう国はないと思います。どこの国にもある塩なんですけれども、先日家でご飯を食べてる時にうちの娘が言いました。うちの娘って言ってももう20代で結婚して普通に主婦をやってるものなんですけど、この間ねって餃子を、手作り餃子を作ったんだけれどもね、塩を入れ忘れたのよって。そしたらすごくまずかったって言って、ふーんって。塩でも餃子ってほらタレつけて食べるじゃないって、タレつけてもダメだったの、やっぱりまずいって言うんですね。で料理をなさってる方なら、あ、わかるわかるって思われるんじゃないかっていうのが、塩っていつ入れてもいつかけても美味しく食べれるわけじゃなくって、やっぱり入れ時っていうのがあって、そのさっきの餃子の話でもそうなんですけれども、あ、入れ忘れちゃった、じゃあ餃子できてから塩かけるかってかけても、思ったような味にはならない。あ、そりゃそうだよなって思われるかもしれません。タレとかお酢とかいろんなものをかけても塩を入れ忘れたらまずい。皆様は普通餃子を食べるときに、この餃子に塩が入ってるってことはあんまり考えないと思います。そんなこと忘れてますよね。餃子が美味しいとか餃子がまずいとか、そういう話になる。さっきのステーキの話でも、肉が美味しいんであって、この塩が美味しいってわけじゃない。有名な言葉で、今日の言葉にもしてるんですけれども、あなた方は地の塩です。皆さん地に塩があることを意識されたことありますか？ほらその地面に塩があるって普通はそんなことないですよね。塩が撒いてあるとかってたまにありますけれども、どういう意味なんでしょう？というのが今日のテーマでございます。今日のメッセージ題は信仰者の塩気です。これはもちろん皆さんの、ね、体がしょっぱいとか血液に塩気があるとかそういう話ではないことはもう皆さん分かると思うんですけれども、じゃあこの塩気ってのは何なんでしょうか、というのが今日のテーマです。もう先に答えを言っちゃいますね。この世の人とは、この世の価値観とは違う価値観を持っていて、その価値観に生きていることです。その価値観、私たちは自分の中だけでその価値観を持ってると思ってるけれども、皆さんの行動にそれがにじみ出る、皆さんの言葉にそれがにじんでる、それが信仰者の塩気です。今日も信仰者の塩気ということを神様の生ける御言葉聖書から学んでいきたいと思います。短くお祈りをいたします。愛する天のお父様、私たちはあなたの御言葉をいただきました。あなたの御霊をいただきました。あなたの子供としてこの世に生きています。それは時々とても難しいことに思えます。この世の価値観と私たちの、あなたの価値観は違うからです。神様、どうぞ私たちがあなたからいただいた御言葉によって、御霊によってどのようなものであるのかを今日もう一度教えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日は9章の38節ヨハネがイエスに言ったというところからですね、弟子がイエス様にこう言います。先生の名を唱えて悪霊を追い出しているものを見ましたが、私たちの仲間ではないのでやめさせました。これはもう説明しなくてもなんとなく皆様 ヨハネが何を怒っているのか、何を憤慨しているのかがお分かりになると思います。というのは、この世の価値観ではそれは当たり前のことだからです。いや、私たちは、なんていうか、すぐ難しい言葉で言うと党派心って言いますけれども、自己中心っていうのは私私ですよね。でも私だけじゃなくて、私たちが偉いんだ、正しいんだ、他の人はそんな偉そうにしないでよっていう、そういう心を持ちがちです。私はそういう世界は知りませんけれども、やんちゃな人たちの間で、ね、吉本新喜劇なんかでよくそういう暴れる人が出てきて、暴力を振るったりして、誰の島で商売しとんねんみたいなことを言いますよね。あれも私たち、その理屈は別に納得しなくても、あの気持ちわかるんです。ここは私が強いところだから、私の島で商売しないでよって、私のなんていうか勢力範囲で偉そうな顔しないで、大きな態度しないで、この世の価値観だとしたら、まあまあわかります。私たちが学校に行ってた頃、私たちのグループがあって、ね、グループ同士の喧嘩とか、またクラス同士の喧嘩とか、いろいろありましたよね。時には学校同士のなんか喧嘩ってほどじゃないですけれども、何なのよあの子たちはって。それを持ってるヨハネ先生、先生の名を唱えて悪霊を追い出しているものを見ましたが、すごいことですよね。イエス様のお名前で悪霊を追い出している、うわーすごいな、さすがイエス様の名前はって思うんじゃなくて、ヨハネは思ったんです。私たちの仲間ではないのでやめさせました。しかしイエスは言われた。ここでイエスはよくやったとはおっしゃいません。やめさせることはありません。私の名を唱えて力ある技を行いながら、すぐ後で私を悪く言えるものはないのです。私に反対しないものは私たちの味方です。この視点はなかなか人間そのままには受け入れられません。なんでですか。私はここに来る前の前の教会で、そこの牧師先生がおっしゃってた言葉で、とても印象に残っている言葉があるんですけれども、本質以外は寛容であれ。これ簡単そうでなかなか難しいんです。私たちが人に対して怒りを覚えること、何なのあの人、何なのあの人たちって思うことって、多くは本質的なこと、重要なことじゃなくって些細なことだったりします。ここの教会ではなかなかないんですけれども、やっぱりクリスチャンたちの間でも、あそこの教会はダメよ、なってないわっていう時に、それって本当のなんか信仰の本質的なことなんではなくって、ちょっとしたああいうこと、こういうこと、ああいうことしてるからあそこはダメよねっていうことを私も聞いたことがあります。で、言っちゃう気持ちもわかります。でもそれってすごく本当に私視点ですよね。イエス様は神の国視点を持ってらっしゃいます。神の視点を持ってらっしゃいます。だから何でも私中心に見るんではなくってっておっしゃってます。それをパウロがはっきりと分かりやすい言葉で言ってくれてるので、ピリピ書の2章3節のところをお読みしたいと思います。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。これ簡単そうで難しいです。私の方がこの人より正しいって思うのが、まあ、世の常ですね。そうしなきゃ生きていけないかもしれません。でもパウロもこの時のイエス様と似たようなところを通っています。というのが、このフィリピ書の2章3節、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいの直前に、どのような経験をしているか。パウロはこのフィリピ書では牢獄に囚われています。その中で1章の13節ぐらいから読んでみますね。私がキリストのゆえに投獄されているということは、親衛隊の全員とその他のすべての人にも明らかになり、また兄弟たちの大多数は私が投獄されたことにより、主にあって確信を与えられ、 恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりました。ここまではハレルヤです。あ、でもその次に、人々の中には妬みや争いを持ってキリストを述べ伝える人もいますが、善意を持ってする者もいます。こんな人いるって思われるかもしれません。でも妬みや争いを持って、要するにちょっと悪い動機を持ってキリストを伝える者もいると。でも16節、一方の人たちは愛を持ってキリストを伝え、私が福音を弁証するために立てられていることを認めていますが、他の人たちは純真な動機からではなく党派心を持って、これがさっき言った私たちの仲間たちっていう話ですね。よその者はどけ、出ていけ、大きな顔をするな、これが党派心です。党派心を持ってキリストを述べ伝えており、投獄されている私をさらに苦しめるつもりなのです。するとどういうことになりますか、ね、さっきの暴れる人たちの理屈だったら、そんな人たちやっつけちゃえってなるかもしれません。でもパウロは、つまり見せかけであろうとも真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいます。そうです、今からも喜ぶことでしょう。不思議な論法です。この世の理屈では、そんなのありえない。でもキリストに出会い、キリストを知り、キリストの心をどんどん知っていったパウロは、うん、いいんだ、党派心からかもしれない、純真な動機からかもしじゃないかもしれない、でもいいんだよ。なんでかっていうと、20節、それは私の切なる祈りと願いにかなっています。すなわち、どんな場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められることです。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。そう、私の思い、私の都合、それはもうどうでもいいんだ。キリストが崇められるんだったら、私が生きることはキリストなんだから、すごいなと思います。でもこれが私たちの、先ほども言いました、この世と違う価値観、そしてここでヨハネが言っていることは、私たちのこの世の価値観を代表して言ってくれています。私たちも似たようなもんです。私の利益、私たちの利益、捨てられない、握っているのは離せない、どうしても自分を守りたくなる。でもこの弟子たちも、そして私たちも変えられていきます。その握っていた、しがみついていたこの世の価値観を話してみるときに、イエス様が私にこの状態に、この状況に何をしてくださるのかを体験していくことができる。41節、あなた方がキリストの弟子だからというので、あなた方に水一杯でも飲ませてくれる人は決して報いを失うことはありません。これは確かなことです。あなた方が、要するに私たちですね、私たちがキリストのものだからという理由でよくしてくれる人がいるんだ。それがたとえ水一杯のことでも、その人は忘れられることがないんだよ。逆に言うと私たちもそうです。皆さんはどんないいことをされてますかって言った時に、皆さんはこんなこんなこんなこんないいことを毎日してますと言えるほどのことはおそらくなさってないと思います。少なくとも私はそうです。私はこんないいことをたくさんしてません。でも私たちがするほんの少しの良い技を、いや、これは当たり前のことじゃないかと思う良い技を、神様は受けてくださいます。それをまず私たちは忘れてはいけないのだと思います。神様の算数は加点法、要するに私たちは何かあると、ちょっといいことした上に浮かんで、ちょっと悪いことしたズズンと沈んだりします。でも神様はズズンと沈む方は、うん、悔い改めなさい、私は許すからと言われ、私たちがした良いことを、あなたは良いことをしたね、あなたはしっかりと生きたね、そちらを見てくださいます。そういう方です。その価値観に 私たちは生きているのです。42節、ここからはえっと驚くようなことが書いてあるかもしれません。でも42節から読む前にまず一つ確認しておきたいことがあります。イエス様は人に石臼をつけて海に沈めたり、誰かの手や足を悪いことしたからって切り落とすようなことは一度もなさいませんでした。まずそのことを確認して次からを読み進めたいと思います。42節、また私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、むしろ大きい石臼を首に結わえつけられて海に投げ込まれた方がマシです。もしあなたの手があなたのつまずきとなるならそれを切り捨てなさい。片手で命に入る方が、両手揃ってゲヘナの消えぬ火の中に落ち込むよりはあなたにとって良いことです。まずつまずきという言葉が出てきます。ここはつまずきは良くないということです。でもルカの福音書の方にはつまずきが起こるのは避けられないとも書いてあります。必ずつまずきは起こるんです。私たちは皆神様につまずき、神様に背いていくものです。主はそのことをよくご存知です。その上で、人をつまずかせちゃいけないよ、もしあなたの手だ、あなたの足が、あなたの目があなたをつまずかせようとするならそれを切って捨てなさい。なぜなら、なぜならが大事なんですね。43節に、片手で命に入る方が、両手揃ってゲヘナの消えぬ火の中に落ち込むよりはあなたにとって良いことです。命に入るためにはつまずきは良くないからだ。45節は足のことです。それも途中で、片足で命に入る方が、両足揃ってゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。ゲヘナは火の地獄だと思っていただいていいでしょう。火がボーボー燃えてます。そしてまあ私たちが地獄っていう言葉でイメージするようなところだと、もうそのまま思っていてください。もしあなたの目があなたのつまずきを引き起こすんならそれをえぐり出しなさい。片目で神の国に入る方が、3回目は命を神の国と言い換えてくださいました。イエス様が望んでおられること、私たちに本当に望んでおられることは、手や足を切り捨てたり目をえぐり出したりすることでなくて、命に入ること、神の国に入ることです。それはどういうことでしょう。それは足を持ち上げてよいしょって移動することではなくて、神の価値観に生きることです。48節、そこでは彼らを食う宇治は尽きることがなく、火は消えることがありません。どんなところかは分かりません。でもそこには火が燃えていて、宇治が体にたかっている、そのようなところではなく、命に、神の国にあなた方は入りなさい、入ってほしい、それがイエス様の願いです。ちょっと戻りましょう。42節、また私を信じるこの小さい者たちの一人、この小さい者は子供のことではないそうです。価値のないもの、価値のないものってどういうことでしょう。そうです、神の国の理屈では価値のない人はいません。みんな一人一人が、私の目にはあなたは高価で尊いと言われる神様の大切な存在です。でもこの世では、この世の価値観では確かに価値のない人っていうのは存在します。まあもう深くは言いませんけれども、要するにこの人に良くしてあげたら、例えばお返しがもらえる、良くしてもらえる、私を出世させてくれる、そういう人は価値のある人だけれども、この人に良くしたところで私何の得があるのって、そういう人たちは私にとっては価値のない人かもしれません、世の価値観では。でも神の国の価値観を持った時に、ああそんな人は一人もいないんだ、神様が命を与えられたこの人、神様がこの人のためにも命を捧げてくださった。つまずきってどういうことでしょう。これはレビ記の19の14にこういう言葉が書いてあります。これ分かりやすいのでちょっと見てみますね。 レビ記の19章の14節。この19章っていうのはこういう言葉で始まります。まず、ついで主はモーセに告げて仰せられた、イスラエル人の全会衆に告げて言え、あなた方の神主である私が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならない。聖なるもの、聖なるものってイメージなんかね、空高く飛んでてこの世の汚れとは離れてるみたいなイメージなんですけれども、ここから続くのは生活の中でのいろいろな戒めです。こうしなさい、こうしてはいけない。その中の19章の14節にこうあります。あなたは耳の聞こえないものを侮ってはならない。別の訳では、耳の聞こえないものの前で悪口を言ってはいけない。目の見えないものの前につまずくものを置いてはならない。あなたの神を恐れなさい。私は主である。神様の価値観にもう慣れてしまった人にとっては当たり前のことかもしれません。耳の聞こえない人を侮ってはならない。目の見えないものの前につまずくものをわざわざ置いてはならない。そんなの当たり前じゃないか。でも世の価値観では確かにこれは、いや別に何が悪いのっていうこともできます。わざわざつまずくものを置いてはいけないんです。これが神様なんです。私たちの神様は本当に旧約時代から弱いもの、立場の弱い人たちを大切になさる方です。この弱いもの一人をつまずかせちゃいけないよ、悲しませちゃいけないよと言ってくださる方で、だから大げさかもしれない、イエス様はそんなこと実際にはなされなかったかもしれない、小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、むしろ大きい石臼を首に結わえつけられて海に投げ込まれた方がマシです。つまずくのが分かっていてわざわざ悪いことをしたらダメなんだよ。それが私たちの神の単純ですが本当に大切な価値観です。信仰者とそうでない人の違いは、それは私たちが自分の中に命の御言葉イエス様を宿しているか、その御言葉に従って私たちがまず日々生きているか、そのことにもう尽きるんじゃないかなと思います。今日の聖書、悲しめる者に我を遣わしという聖書ですが、これを私は思い巡らせていて、ああそうかと思いました。皆様、悲しめる者に我を遣わし、私が悲しんでる人のところに行ったら何をするのが正解だと思われますか。つい私たちはそうね、慰めの言葉をかける、何かその金品を持って行ってあげる、何か私にできることがあったらするよってお手伝いをしてあげる、それももちろん良いことだと思います。でもそれでは、ああ世の価値観とあんまり変わらないかもしれない。もう一歩進んでいくと、私たちが行くことで私たちの中のイエス様を、聖霊様の御臨在を持ち運ぶことができる。それが私たちが使わされていく本当の意味なんじゃないかなと思いました。その上でその人に何か良いことをしてあげる。悲しめる者に我を遣わし、伝えしめよ、なが救い。イエス様のことを伝えるために私たちは使わされていくんだ。御心とあれば主よ、いずこにも喜びて我は向かわん。そう、私たちはいろいろな人のところに使わされていくときに喜んでいくところもあれば、なんで私が行かなきゃいけないのと、いやいや行くときもあります。でも、ああ私が神様に使わされてるんだと思ったら、喜びて私は向かうんだな。だから神様、この身とこの魂をあなたにお捧げします。恵みを取り継ぐ管と従え。それが今日の聖書のこの祈りなんだなと思いました。さて、ちょっともう一回元のところに戻りますが、49節、マルコの福音書、すべては火によって塩気をつけられるのです。ここから、えっと思われるかもしれません。 お料理の話に戻れば確かにあったかい時に塩かけた方が美味しいですよねっていう話になると思うんですけれども、そういうことを言ってるんでしょうか。塩は効き目のあるものです。しかしもし塩に塩気がなくなったら、何によって塩気を取り戻せましょう。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさい。そして互いに和合して暮らしなさい。そこまで読んで、もう一度49、すべては火によって塩気をつけられるのです。に戻った時、この火は何なんだろう。私たちはイエス様をと共に歩む時に塩気がつけられていくはずです。そのことをちょっと横に置いて、その過程の方をまず読んでみましょう。ローマ書の8章5節から14節、この塩気は何によってつけられるんだろうとちょっと想像しながら、まず一見違う場所に思うんですけれども、ローマ書8章5節から14節をお聞きください。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、これは世の価値観で生きているっていうことですね。御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。ここがまず普通の私たちの出発地点です。9節、けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊が義のゆえに生きています。もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかし、もし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。私たちは火によって塩気をつけられる。私たち自身が塩になるっていうよりも、何かによって塩気をつけられる。一つは御霊なる神の火、聖霊が下った時に炎のような舌が分かれという、御霊は火として表されます。御霊が私たちに塩気をつけてくださる。イエス様の香りを、イエス様の心を、イエス様の御言葉を。そしてもう一つの、あ、火というのはこれかなと思うのが、第一ペテロの4章。こちらも聞いといてくださればいいんですけれども、もしお開きになれる方は、第一ペテロの4章、そうですね、12から19をお読みいたします。もう一つの日はこちらかなと思います。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。もしキリストの名のために非難を受けるなら、あなた方は幸いです。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださる方ですからです。あなた方のうちの誰も人殺し、盗人、悪を行う者、みだりに他人に干渉する者として苦しみを受けるようなことがあってはなりません。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら恥じることはありません。かえってこの名のゆえに神をあがめなさい。なぜなら裁きが神の家から始まる時が来てるからです。裁きがまず私たちから始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう。義人がかろうじて救われるのだとしたら、神を敬わない者や 罪人たちは一体どうなるのでしょう。ですから、神の御心に従ってなお苦しみに遭っている人々は、善を行うにあたって真実であられる創造者に自分の魂をお任せしなさい。私たちはイエス様を信じることで、イエス様と共に歩むことで、試練と聖霊様によって塩気をつけていただく。それはもう私たちの努力を超えて神様の御業なのだと思います。昔の人々は、まあ、今でもいろいろそういう、よく牧師先生が私たちの信じているのは宗教じゃないですよって言ってくださいますけれども、形から入る宗教ってのがありますよね。こうしておけば大丈夫、例えばお守りを買って飾っとけば大丈夫とか、いろんなことをすると。有名な俳句で杉田久女っていう人の句で、ぬか漬けば我も善女や仏性へという言葉がございまして、ぬか漬く、まあ、いわゆる土下座のポーズですね。そういう、まあ、私たちが言う礼拝ですが、仏教の仏性へというところで、そういうふうに礼拝してると、あ、私も善女の一人だなっていうふうな意味なんですけれども、お祈りのポーズをしてたら私たちは信仰深いか、そういうことではありません。私たちは、うん、教会に来て手を合わせてるから私は立派なクリスチャンと思う方はいらっしゃらないと思います。人は上辺を見るが、神は心を見る。私たちの心の中が本当に霊と誠を持って礼拝することを神様は望んでくださっています。皆様の内側に塩気はあるでしょうか。日本人ですからね、謙遜していや私はまだまだっておっしゃる方が多いかもしれませんけれども、神様の前では素直に認めてください。そう、私はあなたによって塩気を与えられています。神様、どうぞこの塩気を持ってあなたが使わされる場所に私を行かせてください。私が何をするか、何を語るか、それはあなたにお任せします。共に行ってくださるあなたがそこでご自身を表してください。私はそれに従います。河野進さんというある方のクリスチャンの詩にこういうのがあります。雑巾、困った時に思い出され、用が済めばすぐ忘れられる雑巾、台所の隅に小さくなり、報いを知らず朝も夜も喜んで使える雑巾になりたい。なるほどなと思います。これはこの世の価値観とは随分違います。いやいや、私がやったんだから私に感謝してよと思うのがこの世の価値観でしょう。肉の思いでしょう。でもイエス様と共に歩む時、御霊に満たされた時、火の試練に打ち勝った時、私たちはこの河野進さんの気持ちがわかるのではないでしょうか。ああ、私たちを使わせてください。イエス様、あなたと共に使わせてください。そこで私にあなたの技をなさせてください。あなたの技を見せてください。それが私へのあなたの豊かな報いです。信仰者の塩気、どうぞ皆様自分の中にある塩気を大切にしてください。そして周りの方々の塩気を味わってください。今週もその主からいただいた塩気を持って共に歩みたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、あなたは御子イエス様を私たちにくださいました。あなたの十字架の贖いが、その血塩が私たちの上に注ぎかけられ、私たちは本当にあなたの塩気、あなたの御言葉、あなたの御臨在をいただくものとなりました。その恵みのうちに今週も生かしめてください。そして神様、あなたを必要とする方々のところに私たち一人一人を使わせてください。そこにあなたを持ち運ばせてください。そこで何が起こるかを私たちに見せてください。期待します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。